ちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。昨日も最初にお願いしたんですけど、 Google の口コミ、これパーソナルトレーニングだけじゃなくてよくてですね、インナーチャイルドダイエットとかジョギングの講座とか、それからイベントとか、この前やったこしらえでのお腹引き締めワークショップとかね、そういった単発のものでも全然構いません。なのでよかったら一言で構いませんので書いていただけますと嬉しいです。一応ですね、あと6名様の口コミを目標にしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、今日は SNS にはアップちょっとしたんですけど、先日10年以上ぶりにパーソナルトレーナーの仲間と会うことができまして、集まることができたっていうか、でそこで出たちょっと興味深い話なんかを共有したいと思います。私はですね、ちょうど20年ぐらい前から5人で毎月パーソナルトレーナーとして様々な勉強会を主催してたんですね。でそれぞれが最初持ち回りで講師をやってたんですよ。っていうのも5人全員得意分野が違うんです。パーソナルトレーナーって得意分野あるんですよ。で得意分野以外のことはあんまり分かんなかったりするわけですね。まあ、だいたいパーソナルトレーナーやろうと思う人ってマニアックな人多いんですね。そうするとね、深く勉強するようになるんですよ。深く勉強するようになると、まあ浅くはもちろん知ってるんですけど、他のところそんなに詳しくなかったりするっていうケースもあるんです。例えば整形外科って、まあ、整形外科って一般的に大きな括りになってますけど、専門医がいるんですよ。例えば膝が専門とか手が専門とか脊柱が専門とか、そんな風に専門が分かれてたりするんですね。肩が専門とかね、だから肩外来とかあったりしません？まあ、そんな感じで我々トレーナーも通常得意分野みたいのがあるんですよ。私たち5人はそれぞれ専門分野、得意分野、興味のある分野が違ってたんで、一人一人の講座を受けるだけでもかなり勉強になるんですね。でね、一周したのかな、それぞれ1回ずつ講座の講師を担当して、全員終わってしまったのかな、2回やったかな、1回だったかな、まあなんか1週間2周したんですよ。で大体聞いたねっていう話になって、ちょっと違うトレーナーさんとか全くトレーニングとは違う分野のこととか勉強してみようかっていうことになって、他のトレーナーさん呼んできて講師してもらったり、うちの夫がセミナーしたこともありますね。うちの夫が違う仕事した時にその話が聞きたいってなって、まあ夫にお願いしたこともあるし、当時私がお願いしていた会計士さんと旦那さんが税理士さんの方がいるんですけど、なんかその二人にそういう話してもらったこともあったような気がします。まあ、いろんな勉強会をとにかくしていた仲間だったんです。でそんな仲間ともみんなそれぞれ方向性が変わる時期があって、一旦解散したんですよね。そこから個人的に何回か会った人とかはいるんですけど、全く会ってないっていう方もいて、で10年以上経って、ちょっと私の方でちょっと処理したいものがあったんですよ。その処理したいものを相談したくて連絡した時に、一回みんなで集まってご飯食べようってなってご飯を食べたわけです。まあ、一人お仕事の都合でいらっしゃれない方がいたので4人だったんですが、まあね、 10年以上空いてますから、10年って結構長いんですよ。そうするとそれぞれ経験値、知識増えてるわけですね。しかもみんなパーソナルトレーナーになって歴が浅いとかじゃないわけですよ。20年以上やってるわけですよ、みんなトレーナーという仕事をね。あ、トレーナーじゃない仕事についてわざと、しかもそれもわざとついた方もいるわけですよ、自分の研究のために。でそういった方もいるんだけど、とにかくこの10年、基礎がある上に積もり積もった経験値と知識の膨大さ、話聞いててめちゃめちゃ面白かったんですよ。もう話す話題がいちいち面白い、いちいち勉強になるんですよ。すごいなと思いました。みんなベテランだからね、本当にね。でその中でお二人がね、子供に体を動かすことを教えてらっしゃるんですよ。特にね、まあ大人にも教えますけど、特にこう子供に教えるっていうことがこうある、もしくは子供に専門に教えてるっていう方もいて、その最近の子供の傾向とかを教えてもらったんですけど、なかなか時代変わりましたね。なかなか時代が変わったし、だいぶね、あの地域差が大きいみたいですね。お子さんの、特に多分東京23区だからだと思うんですけど、結構ねその地域差があるみたいで、その地域差っていうのもなんか面白かったのは、面白かったって言っていいか分かんないんだけど、あの皆さんおいくつぐらいなんだろうか。私の世代は、まあ、昭和なわけですけど、だいたいこう学校とか体育とかで先生に、はい皆さんここに集まってって言われたら集まるわけですよね、先生のところにね。ところがですね、最近の子は場所によっては集まれないんだそうです。まあ、運動指導をするときに体育館でやったりすると、その方は学校の先生とかではないんですけど、学校の体育館を借りてやってるのかな。でその時に、はいじゃあ皆さん集まってって言うと、自分の前に来るんじゃなくて後ろのステージとかに登っちゃうらしいんですよ。でそれでびっくりしたらしいんですが、こういったこともちゃんと集まる地域のお子さんたちもいるんですって。ちゃんとできる子たちで集まって、まあ、昭和だからさ、その友達も礼に始まり礼に終わるじゃないけど、ちゃんとよろしくお願いします、ありがとうございましたって言って始まって終わりたいんだけど、できないんだって。始まれないらしいんですよ、集まらない、集まって挨拶できないって言ってて、そこから時間かけて教育して、ただの運動指導ですよ、ただの運動指導なのにそうやって教育してできるようにさせていくんですって。すごいなと思いました。教育者ですよね。あとはね、こう子供を通じてやっぱり親子関係が見えたりとか、まあ、学校教育、実は一人ね学校の先生になった方がいるんですよ。子供に体の使い方を子どもの頃から教えたいということで学校の先生になった方がいるんですけど、一方でもう自分にはお孫さんがいるという方もいらっしゃるんですね。娘息子がいて孫がいると、で保育園に通ってるとか小学校に通ってるとか、そういう方もいらっしゃるんです。でそうすると家庭でどうなのか、最近の子たちはね、家庭でどうなのか、学校でどうなのか、教育ってどうなのか、しつけってどうなのか。で最近はやはりこう子どもの性質も変わってきたりとか、教育方針も変わってきたりとかしているので、昔と比べてどういうふうに変わった、こういうことが必要じゃないかとかね、そんなことまで深く話をしました。本当に運動指導なんですよ、運動指導者なんだけど、運動指導のみならずさまざまなことがこう目に入ってきて、教育の大切さだったりを実感するということですね。 あとはね、昔はこんな話出なかったんだけどっていうのが一つあって、それはメンタル。昔はメンタルの話多分ほとんどしてないと思います。でも私はね、メンタルが体に及ぼす影響、ダイエットに及ぼす影響、健康に及ぼす影響っていうのを勉強もしているからよく分かっているんだけど、だけどやっぱりだって指導の経験積む中で皆さんメンタルって体に影響大きいよねっていうことを言ってらっしゃったんですよ、みんながね。で昔はこんな話なかったんです、メンタルの話なんてね。だけどやっぱり思うけど、私も思うけど、運動指導とか続けていくとあれって思うことあるんですよ。あれ、心って大事だなって。この番組では結構話してますよね、メンタルの重要性で。同じようにやっぱり経歴がだんだん長くなってくると、体だけじゃなくて心にもこう体に影響を及ぼす、与える要因があるんだなっていうことに、経験積めば積むほど実感されていくみたいでしたね。ちゃんとやってればだけど、トレーナーの仕事をね、ちゃんとこう生徒を見て、生徒さんを見て向き合っている指導者だったら、私は見えてくるのは当然だと思います。だから本当に皆さん優秀なんじゃないかな、指導者として。だからこそメンタルの問題にまで行き着いてるんだと思いますね。はい、ということで、今日はちょっと普段話さないような我々トレーナー、しかもこうちょっとベテランになってきたトレーナーが集まってどんな話をしているのかなんかが垣間見れたんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はここまでです。ぜひ Google の口コミもよろしくお願いします。メグでした。